ご理解第52節。信心する者は驚いてはならぬ。これからのち、どのような大きなことができてきても、少しも驚くことはならぬぞ。真っ暗闇だから不安になる。信心の光が差すとき、安心がいただける。神の偉大な働きを実感するとき、そこに信心の喜びが湧いてくる。その喜びが不可能を可能にする。昨日はまさに今日のご理解ではありませんけれども、驚いてはならぬと言われる、びっくりするようなことがありました。そしてまた、神の偉大な働きを実感するときと、何かその神様の偉大な働きを実感させずにはおかんというようなお働きでした。まあ、些細なことなのですけれども、実は、やっと積もった雪が溶けて、普通の道路はもうほとんど雪が溶けてしまいました。あ、これなら安全に車を走らせることができるなと。それこそ10日以上ぶりでしょうか。12日と家内が申しておりますが、ぶりに買い物に行かせていただきました。そして道路を走っていて、ふとバックミラーを見たら、後ろになんと軽トラックが、白い軽トラックが映ったのですね。バックミラー越しではありましたが、ホンダのマークがありました。ホンダの白い、いわゆる軽トラでした。よく日本の農家の方たちが使われるあれですね。私も三菱自動車の販売店に勤めておりましたときは、よくその担当の人たちが農協を通して売っておられるのを見ておりました。納車について行ったりしておりましたけれども、そしてあら、軽トラが走ってると思ったのですが、実は前々から日本の軽自動車をアメリカでどうして売らないのだろうか、燃費もいいし、まあ実用的だから大変重宝するだろうにと思っておりましたけれども、なかなか新車をアメリカで売るということは法律的に難しいらしいのですね。いわば安全基準というのですか、ぶつかって、何マイルでぶつかってどの程度のダメージがあるとか、まあいろいろな安全基準があるのでしょう。その新車に対する安全基準、それを満たそうとすると大変コストがかかると。だから軽自動車の新車をアメリカで売るというのは、まああまり合わないというわけですね。売れるかもしれないがコストが高くなりすぎると。それで、軽自動車がアメリカに輸出される、またはアメリカで輸入されるということはなかなか実現しないらしいのですが、そういう実現できないようなことの中に自分の私の目を疑いましたね。白い軽トラがバックミラーに映ったのです。実際公道を走っているわけですね。そしてそれからしばらく走って銀行に行く用がありましたから、そこの地下の駐車場に入りました。そしたらまだなんとその駐車場に軽トラ、白い軽トラが止まっていたのです。それはスバルの軽トラでした。 またびっくりしました。え、軽トラがその輸入されるようになったのだろうかと。まあ割と綺麗な感じでしたから見てみましたら、細部には確かに錆が出ていましたね。あ、これは新車ではないな、いわゆる中古車が輸入されたものだなという感じでした。まあ日本の中古車が外国に輸出されるという話を聞いたことがありますから、その部類だろうかと思っておりました。それで気になって帰って調べてみましたら、まあ確かにその新車をアメリカに輸出する、アメリカで輸入するということは大変壁がある、できないということらしいですね。しかし中古車、それも製造して25年を経過した車ならば、その規制から外れて自由に輸入ができるというらしいですね。ですから私が見た車はいずれもおそらく製造から25年以上経った車であったということのようですね。それにしても綺麗な感じでした。塗装をし直したのかもしれませんけれども、まあとても25年も経っているようには思えないような状態の車でしたね。ただネットで調べてそこに書いてありましたのは、その日本からここ 2,3 年軽トラックの輸入車ブームになっているらしいのですけれども、いずれもナンバープレートをつけて市街地を走るということはできないと。その安全基準とかいろいろあるのでしょうね。だからいわゆる私有地ですね、牧場であったり、その大学の校内であったり、いわゆる私有地、私用地ですね、法律の規制を受けない、そういう私有地で使われているということでしたけれども、私が見たのはいわゆるシアトルの市街です。一般の道路を走っていたのですね。しかも駐車場で見たのは、そのナンバープレートがちゃんとついていましたから、いわゆる公道を走れる軽トラックであったわけですね。これはどういうことだろうかとずっと朝の新中記念の時に思わせていただいておりました。しかもそれが25年経過した車は自由に輸入ができると、まさに師匠の今年の25年目の道開きではありませんけれども、そのことと何か大変かぶさってきたのですね。師匠が、初代がお国替えをされて25年、その25年と25年以上経った車は製造してですね、製造日からですか、いわゆる自由にアメリカに輸入することができる、何の規制も受けないというわけですね。そのこととこのこととが相重なって、ああこれは神様が、いわゆる哀楽理念というものを、それこそ今までは私有地の中だけでしか走っていなかったのが、一般公道、いわゆる市街地ですね、でも走れるようになったのだ。これは州によっても違うらしいですけれども、少なくとも私は昨日目撃いたしましたから、ワシントン州では、市内でも、あ、失礼、そのいわゆる公道ですねを走れるようですね。 ただスピードの制限とかはあるらしいのですが、ハイウェイは高速道路は走れないとかですね、それも州によって規則があるらしいのですけれども、少なくとも一般の道を、公道を公に走ることができる、自由にいわば通行することができるようになった。ある意味アイラク理念というものを大手を振って世に広めるということはなかなかできないことでした。それはやはり何々教というものがありますから、その何々教というものにのっとってのことでなければならなかったわけですけれども、その規制が外れたぞと、いわば神様が自由にアイラク理念をアイラク理念として世に広めていいぞと、神様のまあゴーサインをいただいたような感じがいたしております。もうこれはまさにびっくりということです。神様の世界でどういう規則があったのか私には分かりませんけれども、今神様がおっしゃっておられることはもう良いぞと、規則がなくなった、自由に哀楽理念をまあ走らせて良いぞと、一般の行動で走らせて良いと、そのナンバープレートをくださったような感じがいたしますね。まさにその25年目の道開きではありませんけれども、公の道を哀楽理念が走ることを神様がお許しくださったという感じがいたしますね。さあこれからがいよいよ楽しみだなという感じがいたします。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。